神戸アホデミー賞ドラマな感が
ちょっと対抗遅かった
ね。対抗担当しているのは長吉さんです。さて神戸アホデミー賞について説明します。スタジオには神戸を代表する映画ファン、マニア、オタク、フェッチ、まあ言い方はどうでもいいのですが、映画を本当に愛している4名の方に今週も来ていただいています。その方々にジャンルごとの2017年公開映画ベスト1の作品をプレゼンテーションしていただき、まあくれぐれも独断と趣味と人間関係を審査委員長が加味しましてジャッジを下し、何の影響力もないけどなんだか楽しい神戸アホデミー賞の各賞を決めていこうというものです。それでは先週に引き続き強者たちが集っていますよ。プレゼンテーターの皆さん、今夜はですね、なぜこの方たちが選ばれたのかという要にもなります。2017年どれくらいの映画を見たのかということとともに自己紹介をお願いしたいと思います。それでは自己紹介お願いします。
はい、2017年はですね、劇場公開作品を102本見させていただきました。でもね、一本忘れてました、はい、劇場で見た映画の中に、うん、大最終ニエロンという映画がありました。これ入れたな、103本で、しかも
なんで入れないんですか。出演もされてるじゃないですか。堂々と入れてください。
しかもあの大最終ニエロンの消防団長の矢沢という役ですね、はい、出ております。長吉です。
はい、今週もよろしくお願いします。そして続きましてこの方です。
はい、ね、映画館、まあ、もしくは映画祭でね、100本、
うん、
プラス1があるんですけどね、僕も、はい、
ニエロン、
あ、ニゲロンもね、ありますけどもね、はい、
なんでニゲロンをさ 0.5 回するか一本に数えてくださいよ。
ショートなんでね、名前忘れてましたね。本丸です、よろしくお願いします。
はい、本丸ちゃん今週もよろしくお願いします。続いてこの方です。
はい、大最終ニゲロン、僕はちゃんと数に含めてます。新作で数えて、トータル149本見ました。うわ、NPO 法人神戸町角シネクラブのうち、
ね、
うち屋敷です、よろしくお願いします。
うち屋敷さんです、よろしくお願いします。149と聞いて思わずチャチャを入れたくなった本丸ちゃんの気持ちもわかりますよ。さあ、そしてある意味プチ嵐を呼ぶ男、あのチームには何本かなというところも気になりながら自己紹介お願いしますよ。
ね、今年はニゲロン僕ももちろん入れて103本、なんか負けた気がする小野です。
あ、
大記録。
あ、でも小野チーム全部洋画ですもんね。
ニゲロンは洋画じゃないけどね。
唯一
洋画。
このチームは洋画のポルノも入れて。
ポルノは見ない。
大人だから別に見ないって言わなくても大丈夫ですけど。
見てもいいん
か。中学生か。
さあ、この4名のプレゼンテーターの皆さんに一押し映画のどれがナンバーワンかという非常に難しい厳しいジャッジをしていただく審査員は、今日先週ちらっと出ましたけれどもね、今年何本映画を見たのでしょうか。何本見たかとともに自己紹介お願いします。
はい、今年は厳しく審査をしてハートは強く76本見た藤井です。
強い、ハートが強いです。それで
審査委員長、それで
76本の藤井審査委員長が149本のうちまさかの展開ですけれどもね。
暇なんじゃないですか。
でした、
暇で片付けられ
る。さあ、それでは先週はね、アクション部門、 SF 部門とお届けしてまいりました。アクション部門がハードコア、 SF 部門が散歩する侵略者ということで作品が選ばれたわけですけれども、今夜はどんな部門がお届けできることになるのでしょうか。藤井審査委員長、まずは部門の発表をお願いします。
せやかて美少女部門、
ちょっと10秒ぐらい説明させてもらってもいいですか。
あ、いいですよ、大丈夫ですよ。
ね、今年、あ、来年、あ、昨年の昨年の名探偵コナンの劇場版の主人公はですね、江戸川コナンではなく服部平次が、まあ、せやかて工藤でおなじみのが主人公だったので、今の
ということで、各プレゼンターの皆さんに1分間ずつ、たまには審査員長も切らないとね、プレゼンテーションをお願いしたいと思います。トップバッターは先週に引き続き同じ順番でいきたいと思いますよ。まずは長谷さん、美少女部門ご紹介いただける映画のタイトルは、
ギフテッドです。
おー、
ありがとう。
ギフテッド、
ギフテッド、 勇気をいただきました。
なるほど。さあみんながおーという声が出ましたけれども、それでは永吉さん、美少女部門ギフテッドでプレゼンテーションよろしくお願いします。
はい、ある時ですね、三宮の沖縄料理屋の空っていうところで飲んでる時に、僕今年もバッチリこの映画最高っすよと、兵庫弁当の本丸さんという方がですね言ってたのを聞いて
聞いて
見に行ったんですけど、泣きました。
泣きました。
はい。でね、まあまあ、すごく簡単に言うと、めちゃくちっちゃな女の子、まだ小学校2年ぐらいなんですけどね、
うん、
めちゃくちゃ数学の才能があって、担任の教師も大学教師も間違いを見つけるぐらいの天才児で、でまあそういうことってほら、ものすごい才能が、あ、終わるなこれ、
頑張れ、
まだ間違いあのハッピーエンドって難しいですよ、この人の映画ってね、うん、大体こう最後は別れてみたいな話になるけど、
美少女どこ以上です。
ありがとう、ありがとう、さ
すが内田
さん、申し訳ない。いやいや、まさかの
これで太鼓パワー、タガが外れたから、
あのプーという邪魔は内屋敷さんだったということをね、審査委員長にお伝えしまして、
まあ内屋敷さんも原点対象
ですね、今。
さあ、そして美少女部門に並々ならぬパワーを注いでいるこの方が続きますよ。引き続いては本丸ちゃん、ご紹介いただける映画のタイトルは、
はい、まあ、敬愛する内屋敷さんと戦おうと思いまして、タイトルは最低でございます。
最低が来ましたよ。
最低、
わかんないでしょう。
さあどうなることやら。本丸ちゃん、美少女部門での紹介は最低。それではプレゼンお願いします。
はい、この映画ね、 AV 女優のさくらまなが書かれた小説をね、64の監督ゼゼ高久さんが、まあ、映画化しているんですね。で、まあ、心に闇を持った10代20代30代の女性がいらっしゃるんですけども、まあ、それが何らかしら AV に関わっていくっていう物語なんですね、うん、まあ、それを見る中で、まあ、いろんな女性の観点っていうのを皆さんにちょっと感じていただきたいんですけども、まあ、何が言いたいか、
はい、
31歳森口彩乃さん、もうその辺にいそうな清楚な感じ、エロさがないけど、それが脱いだ瞬間にもう、うわーってなります。あれ、こういうやつ、あれ、
終わりっていうか、
あれ、
さあ以上です。私意外に今のめっちゃグッときましたね。
でしょ、
脱いだ途端にのあたりが結構
清楚な感じの人が脱ぐところのね、あれはもうみんな
ただ映画の話に聞こえないっていうのが不思議なところなんですけどね。さあ、そんな本丸ちゃんが敵対視をしております。引き続いては内屋敷さん、美少女部門映画のタイトルは何でしょうか。
この部門に関しては本当に苦労しました。はい、絞り切るのに悩みに悩んだ結果なんですが、
うん、
これでいきます。朝日ナグ。
あー、ちょっと僕予想とちゃいましたわ。
さあ予想が外れたところで、はい、内屋敷さん、美少女部門は朝日ナグ、プレゼンテーションお願いします。
僕は可愛い女の子がとても大好きなんですけども、いや、あかんかん、まあアイドルが好きでですね、まあ一押し、僕がずっと応援しているアイドルは、まあ、Perfume 電波組ミンクなんですけれども、ただビジュアルだけで特化して考えるならば、今自分で押してしまった
力入りすぎですよ。
ダントツはもう乃木坂46、これは間違いないです。とにかくこの映画に関しては、まあ、お話等々も面白いんですけども、何よりも可愛いは正義、これを実証する映画として強くお勧めしたいです。はい、橋本奈々美、奈々美亡き今、関門背負って立っていると言っても過言ではない西野七瀬、なあちゃんと白石麻衣ちゃん2人がとても可愛い。
以上です。
いや、前から背負って立ってますよね、その2人。
はい。
いや、もうなんか力が入りすぎて自分でピュって鳴らすところがね、
本当拳を握ってしまいました、すいません。
来年は欅坂ですね。じゃあ、
そうですね、
さあお待たせしました。ケイちゃんのスポッチが45を指すのでしょうか。引き続いてはおのちん、美少女部門ご紹介いただける映画のタイトルは、
ナイスガイズ。
前のめりですね。そして噛まないようにはっきりと喋るという、ね、
しっかり喋らないとね。
さあ、噛むと減点ということを覚えたおのちんのプレゼンはどんな風になるのでしょうか。それではおのちん、美少女部門、作品はナイスガイズ、プレゼンお願いします。
これ美少女部門にね、さっき言うてたギフテッド入れようかな思ったんやけど、それ入れると 美少女にはちょっと幼すぎるし、俺の性癖がちょっとなんか怪しまれる思ってちょっと上に行ってナイスガイズ、
はあ、
これ映画もむちゃくちゃ楽しいんやけど、70年代の話で、うん、あの当時のファッションとか音楽とか当時の車とかむっちゃくちゃかっこよいねんけど、うん、でストーリーもむちゃくちゃ面白くて、うん、キュートやねん。
めちゃくちゃキュート。30秒以上です。もうむっちゃくちゃ面白い。
キュートな人は一人しか出てないから大丈夫。
でぐーっと絞って、はい、
友達おりひやろ。
さあということでね、4作品出揃いましたけれども、それぞれにいろんなカラーのあるね美少女の作品が揃ったのではないでしょうか。
そして、ね、熱意を分かっていただきたい。
いやめっちゃ
無理だ。若干お互い讃え合うみたいな雰囲気に今週はなっていますけど、
乃木坂に行かれた瞬間、僕はちょっとやっぱり敬愛する方だと思いました、
ね、あ、もうさすが内屋敷さん、
さすがさ、さすがです、
ね、本当に悩みました、
はい、今回は足の引っ張り合いじゃなくて讃え合い。そしてなぜか言葉としてはキュートが残っているのでなかなかの爪痕を残すんだなと思いますが、さあ4人のプレゼンが終わりました。こうやってみんながワイワイ話している間にも一生懸命審査をしてくれています。2017年は76本映画を見た審査委員長が決めていただきますよ。藤井審査委員長、独断と偏見で神戸アホデミー賞美少女部門発表をお願いします。
神戸アホデミー賞第2回美少女部門は内屋敷さん、
高木
なぐです。
ありがとうございます。
いやもうこれが取れたらもう あとはもう映画館の椅子でゆっくり眠るように人生を遂げればいいというぐらいの思いがあるのではないでしょうか。
トリフィー持ちながら眠りにつきたいです。
いや今回そんなにあのそれぞれに何も言えることがないんですけどなんか誰が美少女やったかわからないのが2つと「ギフテッドナイスガイズ」でちょっと美少女か僕としての少女に入るのかどうかっていうのが1つに、すいませんこちらも減点的になってしまいました、申し訳ないです。
なるほど、
なるほど。えちなみにケイちゃん個人的にはキュートということで加えさせていただきましょうね。話はつきませんが CM を挟んで次の部門に移ります。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決。よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに。全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
今夜は新年スペシャルとして神戸アホデミー賞プレゼン&表彰式第2回目を放送しています。第4番目の部門について早速プレゼンしていただきましょう。藤井審査委員長、4つ目の部門の発表をお願いします。
社会派部門やないけ
ー、ボケー
ボケー西田さんですね、
はい、すいません今アウトレイジ最終章
分からんかった
。西田さんど素人やないけーをちょっと解釈させていただきました。
じわーっときましたね、はい、ぬるめのお風呂に入った感じがしましたけどねさあ社会派部門のタイトルコールがじわーっときたところで、各プレゼンターの皆さんに1分間はちょっと長い、今回も45秒ずつプレゼンテーションしていただきたいと思います。トップバッター順番は変わらず永吉さんからお願いしたいと思います。永吉さん、社会派部門、まずはご紹介いただける映画のタイトルは、
ちょっと放送事故みたいな感じあのえですね、これも皆さんはーって言っていただけると思うんですけども、
ほ、
彼女がその名を知らない鳥たち。
あ、
社会派部門できましたね。さあどんなプレゼンになるのでしょうか。それではトップバッター永吉さん、社会派部門、彼女はその名を知らない鳥たち、プレゼンお願いします。
はい、もうこれもあの上映たんびに結構満員に入ってたんで見てる人多いんで、あ、もう説明言えばと思ってるかもしれませんけどですね、見方変えるとあのポスターやあのずっと宣伝でやってたあの共感できる人が一人もいない出演者、登場人物、
うんうん、
最低の人物でも最後にあなたは泣くことになるみたいなね、うん、まあ、あの小説も読んでるんですけど、
うん、
小説よりはるかに映画の方ができ良かったなというふうに思ってて、うん、ちょっとだけ最後も書いてあるんだけど、うん、あの、よく分かりやすい、そういう愛の形もあるよねと。ただ思ったのはあのそれぞれ登場人物がいそうな感じ、 うん、すぐその辺にで本当に最低な感じでですね、あこんなに人気だったらあかんな、でも友達何かおるなとか思わなかったですけど、
頑張りましょう。思わなかったと。さて永吉さんはこの社会派部門で何を得たのかというところが謎が謎を呼ぶ感じのプレゼンでしたけれども、ね、でも本当にねたくさんの方がね見られていた映画なんで、それぞれいろんな思いがあると思いますよ。さあ引き続いては、おその映画来たかとうなずいていました本丸ちゃん、社会派部門ご紹介いただける映画のタイトルは、はい、
女神の見えざる手。
あこの仕事はやってる
かぶったな、
確かにずっと順番変わらないということは結構お後にハードということですね。ハードルが高いというところですよね。さあそれでもお後の心を打ち砕くようなプレゼンテーションをしていただきましょう。本丸ちゃん、社会派部門女神の見えざる手プレゼンお願いします。
はい、まあ、この映画の物語というのはロビースト、政府をね陰で動かすような、まあ、戦略のプロの方々のお話なんです。で、まあ、主演が女優の方で、まあ、あの女性の方でね、うん、まあ、その方がいろんな、まあ、策略を仕込んでっていう、まあ、最後に大どんでん返しが起きるっていう本当にスカッとするような映画なんです。見てる側も、
うんうん、
ね、まあ、その主演のねジェシカ・チャスティンさんっていう、まあ、女性、まあ、こういうあの40代僕より1個上ぐらいの方なんですけど、
細かい情報
ゼロダークサーティーとかね、あのオデッセイとかにも出てはる方なんですけどもね、これがまたねちょっと醸し出してるんですよ、ちょっと妖艶な感じを、
うん、
でそんな妖艶な彼女を見たかったらね、ユダヤ人を救った動物園、これを見ていただいたら彼女のポロリが見れます。
おお、新しいプレゼンになりましたね。
その手があったか、
見えざる手から今年の映画館へみたいな形のね、流れ
で、まだまだ多分上映中でございます
か。なるほど、動物園は、いやまだあの美少女部門を引きずってるのかなと思いがちなところでしたけどもね、
見てくれたんちゃうかなみたいな、
いやちょっと新しいプレゼンで感激もあったのではないでしょうか。さあ引き続いては内屋敷さんの登場です。社会派部門ご紹介いただける映画のタイトルは、
ゲットアウト。
ゲットアウト来ましたよ。さあどんなプレゼンになるのでしょうか。内屋敷さん、社会派部門ご紹介いただける作品はゲットアウト。それではプレゼンお願いします。
こちらジャンルとしては、まあ、ホラーに当たるんですけれども、まあ、テーマが黒人差別なんですね。まあ、アメリカで未だに根強く残る黒人差別、まあ、イメージとしてはアメリカ南部というイメージが、ね、強いかなと思うんですけれども、これに関してはそうではなくてニューヨーカー、しかもリベラルな富裕層が、まあ、その主な対象になっているというところがミソですね。はい、まあ、逆説的な黒人差別の映画になってまして、これは見てみないとわからない、ネタバレになってしまうのであんまり深くストーリーは言えないんですけれども、そういったテーマをホラーでありスリラーであり、また一部コメディでもあったりするんですけども、そういうところの見せ方で、映画を作るアメリカ映画の懐の深さ、これを見ることができる映画になっています。
でした、懐の深さということで、
今自分でしまったと思いました。コンサルトントを思い出しました。
コンサルが来ましたね。
さあというところでね、最後の方がねどうしても皆さん気が張ってしまうというところですけれどもね、限定方式の講師も参加されるでしょうか。さあ最後はおのちんです。もう頭を抱えていますけども、同じ映画でも全然いいんですよ。引き続いてはおのちん、社会派部門ご紹介いただける映画のタイトルは、
女神の見えざる手。
そのなんか今勉強しようと思ってたのにってお母さんに言うときみたいな。もうやる気なくなったわみたいな感じの。さあ気を取り直してですね、おのちんならではの女神の見えざる手プレゼンテーションお願いします。
これ社会派って言われて、もう社会派って何ってなるやん、
うんうん、
これが社会派な映画見るわけないやん。で今日なんかこう見たやつを見とったらロビーストで出てきたから、あ社会派っぽいやんって選んだだけやねんけど、
あれ
内容とかそのポロリに関してはさっき、うん、出てたからお話、
うん、
何があれなん、俺こう感じたかなちょっと、俺の大嫌いな G がね、うん、G カサカサカサって動く G、
あ台所とかにたまに
あれがこう盗聴とかするのよ、
う
ん、えすごいやん。
すごさが伝わらへん。
そんな感じ。
なんと皆さん素晴らしいです。オノチンが45秒使い切りました。さあえすごいやん。はい、ということで女神の見えざる手がなんと2票入りましたけれども、それぞれのプレゼンをね鑑が見て、はい、藤井審査委員長が審査をしてくれるわけですけれども、それぞれの社会派で選ばれた作品ご覧になられた方も多いと思いますが、皆さんどんな感じですか。
まあ、深さだけ忘れてもらえればいいな。
僕の地域では深さですからね、ぐらい。
そういう方もあるかなみ
たいな。深さの最大級と思っていただいてね、審査していただけたらなと思います。
僕年間の映画の3割が社会派なんです。
はい、失笑
ですよ。なるほど、おのちんとは真逆のところで映画をセレクトして
社会派の意味がわからない。
社会派の意味続くな今勉強しようと思ってたのにというテンションが続いてますけどね。ハイアンドローで社会派
なんですか。いや、残りの7割が、あ、3割は社会派です。
じゃあハイアンドロー以外は社会派という。
いやポロリとかも含めるの。
いやいや、ポロリユダヤ人のドロゼね、ポロリあれ社会派の映画ですよ。
ポロリもね楽しみにね、映画館に行くねワクワクにもなると思いますんで、社会派というちょっと固いジャンルになりましたけれども、和気あいあいとそれぞれカラーのあるプレゼンをしていただきました。さあ次回に限りがありますよ、藤井審査委員長。この短い時間ではありますけれども、はい、今回も独断と偏見で神戸アホデミー賞社会派部門発表をお願いいたします。
はい、第2回アホデミー賞社会派部門は女神の見えざる手。
ちょっと待って、女神の見えざる手
のプレーンで、
あ、俺名前言ってる、英語で言ったっ
け。いい噛み合わせできなかったごめんなさい。
なるほど、女神の見えざる手の作品で、
はい、それ今まで撮ってなかったから同情票。
いや、あの、いや、小野ちんさんを言えるっていうのも確かに迷ったところでもあるんですけども、でも一番社会派という部門に対して説明しようという情熱を感じたというか、
情熱だし、
真摯に向き合ってね、社会派ってなんだというところから
最近調べたんすよみたいな感
じが、これならいけるんちゃうかと思ったらまさかの被って、はいはい、そんなことにも打ちひしがれずに45秒使い切ったという記念すべきプレゼント
だったからね。はい、
各、作品、彼女はその名を知らない鳥たち、ゲットアウトもありましたけれども、このあたり総評はいかがですか。
私から、はい、いいですか。いや、彼女のその名を知らない鳥たちも非常に僕は大好きな作品です。
なるほど、選びや
そのさ、あの中学校の先輩みたいなの出すのやめていただけますか。はい、
ゲットアウトも大好きな作品です。でも僕は深かったんですけど、まあ感じ方が違って不幸かったみたいなんで。
おい。
さあ、今年のね、はい、流行語大賞に不幸かったが入ることを願いながらですね。
ビジランって言って
たよ。いいって言うからダメなんですかね。さあ今回はですね、なんとおのちんが45秒使い切りまして、女神の見えざる手を社会派部門でキーンって言いましたけど受賞されたというところになります。話はつきませんけれども、神戸アホデミー賞第3週来週まで続きます。来週はどんな部門をお届けできるのかも想像しながらお楽しみにお待ちください。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ